放送ポッドキャスト QR。
文化放送ライオンズナイター30周年の奇跡、埼玉西武ライオンズ前監督伊藤勉さんをお迎えしました。ナビゲーター文化放送斉藤和美です。前監督と申し上げてきましたが、ようやく監督時代のお話を伺うことになりました。それだけ現役が長かったということですね伊藤さん。
そうですね、
ね、はい、2004年、レギュラーシーズンは2位だったんですが、この年に導入されたプレーオフを勝ち上がってリーグ優勝を果たします。日本シリーズでは中日ドラゴンズに逆王手をかける形の4勝3敗、新人監督としていきなり日本一を成し遂げました。2004年を振り返ると、伊藤勉さん、どのようなシーズンだったんでしょうか。
うん、すべて監督1年目ということで、もうすべてが新鮮っていうかね、まあ新しいことばっかりだったんで、まあただ監督で一番大変なのが、
はい、
その選手の力量っていうのをね、
はい、
見極めるっていうのがすごく難しいんですよね。
あ、そうなんですか。
ですからその選手一人一人のやっぱ力を見るのっていうのは、やっぱりキャンプの1ヶ月ぐらいじゃ到底見極めはできないんですよ。で、1年あるいは2年、かかるんですけども、まあ、僕の場合はそのままチームをね引き継いだ形になりましたんで。
そうですね。
ですからその部分はすごく省けたんですね。
なるほど。
一番時間のかかる部分が、自分がずっとね、チームにいましたから、選手の力量とか、まあ、新人選手は別にしてね、
はい、
もうほとんど選手の力を把握してましたんで、あとはですからどうやってこういう選手たちをうまく使っていくかっていうことを、考えてましたんでね、
はい
はい、でただやっぱり、主力の選手もかなり抜けて、若い選手を使わざるを得ない、
はい、
ね、状況になったんで、
単純に考えて松井稼頭央選手がいなくなったわけですから ね、
でまあ僕も含めてセンターラインがいなくなったわけですから、
そうです、何よりも伊藤勉がいないわけです。
だからそこをね、やっぱりどうしようかってまず考えて、まあ当時そのやっぱ稼頭央の抜ける穴ってちょっと想像できなかったんで、これがね、他に選手があんまりいなかったんですね、該当する選手が。で中島にしても、入ってきたとかピッチャーでは
い、
入ってきましたし、ね、まだまだその一人前のショートとしてね、一年間、使うのはどうかっていう、ちょっとクエスチョンがついてたんですけど、でも後を見回してもいなかったですから、まあ中地を呼んで、とにかく今年一年は、何があろうとも、絶対最後まで使い続けるから、仮に失敗しても、ミスしても、何にも言わないから、もう思い切ってやってくれと。だこの僕は1年目の時はもう中地はもうまず怒ることなかったですね。
そうですか。
はい。キャッチャーは別ですよ。
相当雷を落とされたキャッチャーは知ってますけど、
ね。キャッチャーは別ですけど、もう中地に関してはもう本当にもうじーっと我慢して、はい。何があろうとも次々って言いながら励ましながら1年間使い続けましたね。
それが今、血となり肉となってますからね。
まあ、彼も一生懸命努力したんでね。で、彼が、自分が守備が下手っていうのをね、もう自覚してるんで、もう毎日毎日、その二軍でもね、コーチからノックを受けて、練習してる姿も知ってますし、で、彼がやっぱり、なんとか、レギュラーとして頑張りますっていうね、なんて言うんでしょうね。もうキラキラした目がね、僕がすごく印象に残ってて。で、カズオが抜けた後に中地にちょっと聞いたんですよ。
はい。
カズオが抜けてどうだって聞いたら、嬉しいですって言ったんですよ。いや、素直に言ったんですよ。
言いそうです。
嬉しいですって言ったから、あ、よし、じゃあこいつをなんとかね、一人前に、しなきゃいけないなっていうふうに思って。で、まあそれが始まりだったですね。
そうですか。
はい。
期待に応えましたよね、中
島は。いや、もう応えましたよ。本当に、どんどんね、前向きの、やっぱ、姿勢っていうかね、まあ、彼の性格でしょうけど、何があってもこう、落ち込むことなくね、
はい、
守備でミスしても、打撃の方でね、いいとこで貢献してくれたり、本当にもうまさに若獅子だったですね。はい。頼もしいね、選手だったですね。
そうですね。あとは、まあ、外野にコンバートされて、打力を生かす形で、いつの間にやら中軸に座った和田一浩選手の活躍も素晴らしかったですね。
もう、このチームは ベンとカブレラがね、打線で軸になってね、やってもらわないと、どうもこうも、ラチが開かなかったんで、まあ、和田に関してはね、僕の現役の時からもずっと付き合いが長いですから。
自主トレも一緒でしたもんね。
でも彼のもう性格も知ってますし、で、彼も僕が監督になった途端ね、ちょっと距離をね、やっぱ置くようになって。
和田選手の方からですか？
まあ僕も当然そうですけど、やっぱそこがね、今までずっと仲良くしてた分ね、なかなか、ちょっと居心地は悪かったですけど、
ああそうです
か、まあこれ当然その立場としてね、監督とコーチという、選手という立場ですから一線を引いてね、しっかりと彼もチームを引っ張っていってくれましたよね。はい、
でも伊藤さん、はい、ベンちゃん大好きですもんね。
もう好きですよ。もう本当性格がね、もう今も変わらずね、もう昔のまんまですから、今中日でね、頑張ってますから。
うん、そうですね。まあとにかく本当にいろいろな意味で心に残る1年間だったわけですけども、それこそ先ほどお話にありました、球界再編問題もありましたね。
はい。
はい。あとはアテネオリンピックに選手を派遣するという、
そうですね。
難しい部分もありました。まあ、例えば松坂大輔選手が取られてしまったわけですけども、はい、そこら辺難しかったですよね、監督としても。
いや、やっぱり大輔はね、計算できるピッチャーでしたから、やっぱり彼がいなくなるっていうことは、それだけね、勝ち星が取れないということですから、で、そこを他のピッチャーで埋めるって言っても、あれだけのね、力のあるピッチャーとかいなかったですから、はい。まあその辺は苦労しましたけど、でもそれぞれの球団からやっぱりいい選手をね、持っていかれてましたから。
パリーグだけですけどね、その時はね。
ですから、まあそれはもうそれで仕方ないことなんでね、これはもうオリンピックっていうのはもう日本国を挙げてね、勝ちに行かなきゃいけない、はい、ね、大会ですから。
そうですね、
これはもう協力しましたしね。
はい。一番の穴はライオンズと言われてましたけどもね、松坂大輔を出したことによって。
いや、本当はね、これ、大輔と豊田って言われたんですけど、豊田はさすがにね、抑えは、こう、ピッチャー二人ってちょっと痛いですからね。はい、
そうですよね。エースと抑えですからね。
はい。
そうですよね。
これだけはちょっとね、勘弁してくださいって。
あれ？でも、伊藤さん、当時、豊田投手は、それこそオリンピックに行くか行かないかというところで、リリーフ失敗して、マウンド降りた後に、冷蔵庫でしたっけ、
うん、
クーラーボックスのところに、ガーンってこう、腕をぶつけて、怪我したなんてこと。
怪我した。
そうですよね。
怪我した。
それ2004年ですよね、確か。それでなんかオリンピックの派遣がなくなったっていう話を僕は聞いたことがありますが。
いや、それ意識的にやったんじゃないですよ。
もちろん、それもちろんそうです、悔しかったんでしょうけど。
まあ、どっちでも いなかったんですけど、はい、でも、やっぱ二人のピッチャーっていうのはね、さすがにね、
あり
えないですからね。はい。それはいろいろ来られる人たちにお願いしたんですよ、僕は。
さすがに。
さすがに二人は、ちょっとピッチャー二人は勘弁してくださいっていうね。
という流れの中で、松坂大輔投手という一人に落ち着いた、はい、ということだったんですね。そうですね、はい。そうですか。まあでも、結果的には抑えも登録抹消されちゃったわけですから、シーズン2位に終わったというのはそういうところもあったんでしょうかね、その時は。
まあこれやってる時はね、あんまりそんなこと考えずにやってましたんで、はい、うん、ただ、そのチーム力っていう点でね、ソフトバンクでしたか、大英かな、
大英ですね、まだ。
まだ大英ですよね。大英がやっぱり戦力的には抜けてましたから、はい、
そうですね、
大英とどんだけの勝負ができるだろう。で、開幕戦が、開幕直後かな、福岡で3連戦があったんですよね。
はい。
3連敗したか1勝2敗だったか、ちょっとあんまり覚えてないんですけど、すごく接戦だったんですよ。いい試合をしたんですよ。ですからそれでね、結構手応えは掴んだんですね。
今年ライオンズいけると。
うん、この大英に対して、これだけの戦いができるんだから、これはいけるなっていう、自分なりのね、なんか感触は得たんですよね。
まあ、2003年の日本一のチームですからね。
そうですよ。
福岡大英ホークスは、はい。余計にそう思いますよね。
ですね。はい。
で、つばぜり合いをして、はい、シーズン2位に終わったものの、この年から、まあ、プレイオフ制度が導入されていました。
はい。
ですから、第一ステージを戦って、はい、ファイターズをギリギリの戦いで下した後、第二ステージ、大英ホークスに勝つということがありましたけど、はい、あれも痺れる試合の連続でしたね、本当に。
ですね。プロ野球っていうのは、長いシーズンね、やる試合ばっかりなんで、例えば、今日負けても明日取り返すチャンスがたくさんあるわけですよね。
はい。
でもこのトーナメント、もうある意味トーナメントですよね。
ですね、はい。
で、第一ステージなんかもう、一つ負けられるんじゃなくて、もう負けられない状況からお互いがスタートするわけで、
はい、
まあ、アマチュア時代はね、そういう試合ばっかりやってきたんですけど、もう初めてですね、やっぱりベンチで、そのプレーボールの第一球目から、手に汗握って、その緊張感のある試合っていうのがね、で、プレーオフ制度って、もうみんな経験してない選手ばっかりだから、
はい、
僕自身もね、どういう風になるんだろうっていう目で見てたんですね。
はい。ギリギリパリーグの全国規制でプレーオフありましたけど、ね、伊藤さんはまだレギュラーじゃなかったですもんね。
はい、あれは結構、負けられる、プレーオフだったじゃないですか。
はい、
前期後期と分かれてね。
はい、分かれて。
で、今回の場合は、そのね、3位と2位がまずやってっていう、第一ステージっていうね、
はい、
もう本当にね、もう緊張感のある試合で。
西武ドームで、北海道日本ハムファイターズ、ね、ヒルマン監督の時でしたよね。
だこれはね、もう痺れて試合を見てたのをね、今でもやっぱ思い出しますよね。
はい。
そんなにね、手に汗握ることってなかったんですけど、この試合はね、やっぱ手に汗握りましたね。
はい。1勝1敗で第3戦にもつれ込んで、
はい、
で、1点リードしてたんですけど、豊田が木本にホームラン
打たれましたね。で、同点になったんですよね。
そうなんですよね。はい、で、決着をつけたのがベンちゃんの一振り。
はい。
すごい試合でしたね。
だから豊田がね、あそこで打たれたんですけど、
はい、
豊田だから1点で収まったんですよ。
お
ー。で、あれが他のピッチャーだったらおそらく逆転されてるんでしょうけど。
あ、怖い。
なんか豊田だから1点で済んだっていう感じに僕は思いましたんで。
なるほど。
ええ。
あれは左の木本選手がうまくすくい上げたんですよね。
すくい上げ、本当に。
だからピッチャーは、まあ、打たれて本当に悔しかったでしょうけど、豊田投手だからこそ気を取り直して抑えることができた。
そう、豊田だからもうあそこでね、次をしっかりと抑えてくれたんですよ。
ですね。ええ、あそこで負けてたら、名古屋ドームでの胴上げなかったんです ね、伊藤さん。勝力松太郎賞も受賞してないですね。
うそうですね。で、まあ、それから、その、ね、第二ステージに行くわけですけど、はい、やっぱその痺れたね、ゲームを勝ち上がって、やっぱり精神的にね、やっぱすごく強くなりますよ。やっぱ、緊張感のある試合をしたチームと、何日か待ってるチームですよね。これはね、もう、メンタル面でもう全く違いますよね。その勢いっていうのは、やっぱ止められないですよ。
そうですね。
はい。だからもう第一ステージ勝った時点で、第二ステージもこれ勝てるっていうふうにね、思いましたもん。
そうですか。
やっぱね、重みのある試合を勝ち上がったことによって、やっぱチームがまた力がつくし、で、まして若い選手が多かったですから、やっぱ勝つことによって自信をね、
はい、
持つでしょ。
持ちますね。
だからこの第一試合を、第一ステージを戦ったらもう第二ステージなんか、怖くもなんともないですよね。だからそういう勢いで、やっぱ第二ステージ行きましたよね。
結局、フルで戦いましたよね。2勝1敗、3勝2敗、はい、最後日本シリーズで4勝3敗。3敗、
そうですね。
全部戦ったんですよね。
全部戦いましたよね。だから、本当に一試合一試合ね、選手たちがやっぱり力をつけていって、で、日本シリーズの時に僕は思ったんですけど、
中日との日本シリーズ。
はい、それぞれの、バッターが打席に入っていって、はい、ああ、これ春先は、ね、そのキャンプの時点で、彼らがね、この日本シリーズの時にこの打席に立つなんか想像もつかなかったけど、この1年間やっぱりよく成長したなっていう、もうそれだけでね、僕は満足だったんですよね。
ああ、そうですか。例えば中島選手が、そこに値します
よね。中島もそうだし、翔吾もそうだったですね。
ああ、翔吾選手。
翔吾なんかもう本当にね、はい、もう一番バッターとしてね、うん、結構、結構雑なとこはあったんですけど、いや雑なとこはあったんですけどね、やっぱり一番としてしっかりと機能してくれてね、
はい、そうでしたね。
でシリーズも活躍して、
そうですね。
智明もそうだったですけど、
赤田佐藤智明の 1,2 番でしたね。
もうこの辺のね、やっぱり成長をね、僕はそのベンチから見てて、ちょっと累戦が緩んでたんですよ。
そうですか。
いやそれはやっぱりね、監督やってその勝ち負けは別にして、この選手たちの成長をこの場で見られるっていうのはね。もう何とも言えない瞬間だったですね。
そうですか。
はい。
なんか伊藤さん、選手時代を振り返るよりも生き生きとしてますよ。
いや、もうそれはそうでしょう。やっぱり、自分がね、まあ、これだけ何とかなってほしいなっていう思いで監督を引き受けて、その選手たちがね、最初は頼りなくて物足りなかったのが、成長して第一ステージ、第二ステージと勝ち上がってね、日本シリーズに出てるわけですから、これ日本ではやっぱ最高峰の試合ですよね。うん、
はい。
そこの場面にやっぱ立ててるっていうのはやっぱり彼らが一生懸命ね、やっぱ努力したおかげだと思ってましたし、で、ここでやっぱり今の時期にこう試合をやられてるっていうのがね、すごい幸せに感じた瞬間でもあったですね。
なるほどね。 伊藤さん、これもしもの話なんですけど、あの年もしも1位のダイエーホークスに5ゲーム差以上つけられたら、アドバンテージ1勝が向こうに行ってたんですよ。
そうですよね。
でも 4.5 ゲーム差だったんですよね、これも何かありませんか、なんか、
なんか、
ね、あ、もし1勝向こうにアドバンテージあったら全然違ってましたか、やっぱり。それでも勝ててたっていう確信はありますか。
あ、そうですね、またそれは別の状況になってたでしょうから、どうですかね。やっぱり0勝1敗から始まるわけですからね、
はい、今はそうですけどね、
まあ、それだったら確かに苦しかったと思いますよね、
はい、そうですよね、
うん、
この 4.5 で済んだっていうのが忘れられないんですよね。
うん、そうですね、はい、結果的にはやっぱりそこで、あそこでビハインドがなかったんでね。
そうなんですよね、で次の年のロッテも 4.5 ゲーム差の2位から日本一になったんですよね。なんかここら辺でなんかこうパリーグがちょっと変わったというか、はい、もう歴史に名を刻みましたもんね、
う
ん、
そうですね、
2位からの逆転日本一、はい、ただプレーオフで勝ったことはリーグ優勝になったんですよね、当時はね。
そうだったんですね。
そうです、
はいはい、
そうです。
そうですよね。
そうです。
はいはい。
はい。
リーグ優勝になりましたね。
そうなんですよ。はい、だからリーグ優勝、日本一の胴上げを成し遂げた1年目の監督だった伊藤勤さんです。文化放送ライオンズナイター30周年の奇跡、埼玉西武ライオンズ前監督伊藤勤さんをお迎えしています。